レルヤ、今日もこのようにしてオンラインで礼拝をさせていただけることを感謝したいと思います。なかなかコロナ禍が落ち着いていきませんけれども、しかしオンラインで礼拝をできることを本当に感謝と捉えていきたい、そのように思います。しかしどうでしょう、オンライン礼拝できることを今本当に心から感謝だと思われてますでしょうか。それともいやー対面ができないから嫌だなと、まあもちろんそういう、ね、気持ちも持たれるかもしれませんが、どうでしょう、つい数年前ですとね、このようなオンラインでメッセージを配信してっていうのはなかなかほとんど一部限られたものだけだったと思います。私はかつて10年ちょっと前にですね、社会人であった時、仕事が忙しくてなかなか本当に日曜日も休み取れないという時にどうだったかなと思うと、本当にこう礼拝に行けないと、平日集会にも行けないとメッセージを聞く機会がなかなかない、CD を後で取り寄せて聞く、本当にそれぐらいしかできない状況でしたけども、しかし今本当に感謝だなと思うのは、もうこのメッセージをですね、収録したものをすぐに聞くことができたり、スマートフォンをお持ちでしたらどこででもメッセージが聞けるような、本当にそういう環境が整ってきたということは純粋に、本当に感謝なことだなということを思います。この便利さというか、本当に神様が与えてくださった祝福でもあると思いますから、純粋にこの喜ぶこと、感謝すること、それも本当に大事なことだなということを思います。今日は引き続きアブラハムの人生から見ていきたいと思います。アブラハムの信仰から学ぶ、今回5回目になると思いますけれども、喜びの笑いに変えられるというテーマでメッセージを語らさせていただきます。喜びの笑いに変えられる、ね、今心からなかなか喜びにくい状況、環境が続いているかもしれません。人と人が顔と顔を合わせるとやはり笑顔になりやすいと思います。私自身もメッセージのこうビデオとかですね、いつも見るわけではないですけども、自分のメッセージしている様子の映像を後で少し見たりする機会があるとですね、皆さんが礼拝堂にいるときにメッセージしているときの私の表情と、この収録だけで、ほぼ収録で奉仕してくださっている方以外誰もおられない礼拝堂でのメッセージと、やはり笑顔のこの表情がですね、変わってくる、それは正直事実の部分があります。もちろんカメラ越しにおられる皆さんの様子を本当に思いながら今日もメッセージをしていますけれども、やっぱり人っていうのは顔と顔を合わせるときに喜びが湧き起こってくるものだなと思います。そのような中でこのコロナ禍というのは、人と人が本当に分断されてしまう、本当にソーシャルディスタンスっていう言葉がありましたけれども、人と人の距離が広がっていくときにやはり喜び、そして笑いというものが減っていってしまう傾向があると思います。オンラインの時期になってですね、何かこうお笑い番組だったりそういうものをこう家で見るものの需要が増えたりとかですね、そういうことも言われたりします。 YouTuber のそういう番組を見て、やっぱり笑いたい、喜びたい、そういう傾向があるのかなとも思います。例えばオリンピックとかも今も見ていても、やっぱりこうメダルを取ってこう喜んでいる姿を見ると、皆さんも嬉しくなられると思います。逆に何かこういろいろとトラブルが多い今回オリンピックだということもありますけれども、そういうのがあってなんか心から喜べないと、なんか心から喜べない、喜んでない人たちを見るっていうのはなんか辛くなってくるなということも感じられるかもしれません。喜びというのは人に移っていく、笑うことというのは人に移っていく、そしてそれは本当に心を豊かにし、実際笑うことは長生きの秘訣であったりですね、それは人に伝わっていって、そこに平安が生み出されていく、本当に良い関係が生み出されていくものなんですね。今このコロナ禍の中で喜ぶこと、笑うことから私たち少し遠ざかりがちというか、本当に気をつけないと失いやすいものですけども、今日は本当に心から喜ぶこと、心から笑うこと、そのことをアブラハムの信仰から、またその姿から見ていきたい、そのことを思います。一言お祈りします。愛する神様、今日もこのようにしてオンラインで礼拝を捧げることができることを感謝したいと思います。私たちこの長引く コロナ禍の中で、どこかで苦しい思い、辛い思いもあると思います。また、コロナ禍に限らず様々な問題が私たちにやってきます。その中で、純粋な笑いが、純粋な喜びが失われがちなところがあります。しかしどうぞ、今日私たちにあなたの喜びを与えてください。心からの喜びの笑いが与えられていきますように、顔と顔を合わせるのが、本当に以前よりも難しい状況がありますが、しかしそのような中でも、どうぞ私たちの中に、本当に喜びが失われないように、どうぞ今日あなたが御言葉から語り励ましてください。感謝します。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。アメン。感謝します。御言葉を早速見ていきたいと思いますが、創世記のまず17章の15節から18節を見ていただきたいと思います。創世記17章の15節から18節です。創世記17章の15節から18節をお読みいたします。また神はアブラハムに仰せられた、あなたの妻サライはその名をサライと呼んではならない、その名はサラとなるからだ。私は彼女を祝福し、彼女によって必ずあなたに男の子を与える。私は彼女を祝福する。彼女は国々の母となり、諸々の民の王たちが彼女から出てくる。アブラハムはひれ伏して笑った。そして心の中で言った。100歳の者に子が生まれるだろうか。さらにしても90歳の女が子を産めるだろうか。アブラハムは、主からの約束を受けて示された地へ出て行きました。また、なかなか子供が与えられない中で、しかしそれでもなお、星空を見て、彼は信じて義と認められたと御言葉にありました。そして前回メッセージで私が語らさせていただいた時のように、主にもう目に見える形であなたの約束を見させてくださいと、二度主が通られたというですね、契約を結んだわけです。もうそこまでして、主に食らいつき、主に約束を見させていただいた。しかしなお、彼は100歳になっても子供が与えられない、現実的に厳しい状況の中で、やっぱり、不信仰というか、神様への不信感、やっぱりダメじゃないかという気持ちが、またもややってきていることがわかります。17節でアブラハムはひれ伏して笑った。この笑いというのは、喜びの笑いではありませんでした。その後にあるように100歳の子が生まれるだろうか、さらにしても90歳の女が子を産めるだろうか、と。もうなんというか、いわゆる苦笑いというやつですね。無理じゃないの、という。そういう思いです。まあ、実際、後のところを見ると、サラは、月のものが止まり、人間的には、子供を産むことが、奇跡なしには難しい状況というのが、彼らには分かっていて、そのような中で、ある意味、こう、状況、そして現実、また人間的なことを考えると、難しいから、苦笑いをしてしまった、そのようなところです。私たちもですね、どうでしょう、苦笑いをしてしまうような時があるかもしれません。もちろんこのコロナ禍はいつか収束していくのは間違いないと思います。しかし、私たちの中で、こう、いろんな難しい状況や、また長年抱えている問題、それらが解決するようにずっと祈ってきたけれども、しかしなかなか解決されない。家族が救われるように、また本当に子供や本当に周りの人たちが変えられていくように祈り続けるけど、なかなか変わらない。仕事のこと、結婚のこと、様々なこと祈ってるけど状況が変わらない。人間的には難しい。そういう中で、主が私を祝福してくださる。また家族が救われていく。本当にそうなんだろうかと疑ってしまったり、また失望してしまったり、それでもなお励ましのこうメッセージであったり、御言葉から聞いていくとですね、本当かなぁと苦笑いしてしまうような時もあるかもしれません。 人間的な現実を見ると、本当にそういう不信感や弱さというのは私たちは考えやすいものかなというふうに思います。しかし、私たちの信仰の父といえるアブラハムも、実は私たちと同じような葛藤を通った、いやむしろ私たち以上に通ったんだということです。主の約束を見せられ、主の言葉に従い出ていき、義と認められた彼ですら、本当に苦しい状況の中で苦笑いをしてしまった。やっぱり無理じゃないかという思いがやってきた。もちろんアブラハムは信仰を失ったわけではありませんでした。主を信じていましたし、主の約束は確かだという思いもありつつ、不信感というか苦笑いしてしまう思いもあったわけです。私たちもある意味似たものかなと思います。主は素晴らしいし、主は祝福してくださる、約束を成し遂げてくださる方だと思いつつ、でも本当にこの問題は解決されるの？この仕事の問題は、夫婦の関係は、子育ては、家族の救いは、いろんなこの葛藤がある。まさにアブラハムのこの姿、苦笑いというのは私たち自身の信仰の姿も表しているかもしれません。まあ、心から喜ぶ笑いではアブラハムはなかったわけですね。そして彼はこのように言います。18節。そしてアブラハムは神に言った。どうかイシュマエルが見舞いで行きますように。エジプト人の奴隷のハガルとの間に生まれたイシュマエルをどうぞ主よあなたは祝福してくださるんですよねと。彼が私の後を継いで、本当に祝福が広がっていく人じゃないですかというような気持ちも、まあ、心のどこから違うとも思いながらも、でもそうとしか現実難しいですよねという気持ちで言ってしまった。しかし主の御心はそうではなかったということがその後で書かれています。まあ、エジプト人の奴隷というところからやはり他の神々、様々な間違った流れ、それが入ってきてはいけないという配慮がそこにあるわけなんですけれども、主の計画は違っていた。19節、神は仰せられた。いや、あなたの妻サラがあなたに男の子を産むのだ。あなたはその子をイサクと名付けなさい。私は彼と私の契約を立て、それを彼の後の子孫のために永遠の契約とする。なんとですね、サラとの間に、やはり子供が生まれる、男の子が生まれる、しかもさらにこう、名前までも指定されているんですね。イサクと名付けなさいと。そして永遠の契約とすると。名前までも与えられてしまったわけですね。そしてこのイサクという名前は、彼は笑うという意味の名前です。まあ、この先ほどアブラハムがひれ伏して笑ったの17節の笑いというのは、まさにまあ苦笑いと言えたかもしれません。しかし、今回のこのイサクという名前は、同じ実は笑うというヘブル語の単語から来てはいますけれども、笑いの質が違うわけですね。今回のこのイサクは苦笑いではなくて、まさに喜びの笑いが与えられるよということを主は言われたわけです。さあ次にこのアブラハムからさらに移っていきたいと思いますが、創世記の18章の9節から12節を見ていきたいと思います。まあ、このシーンの前にですね、アブラハムのところに主が二人の見つかりと共に訪ねてきて、その三人を、アブラハムが接待をするということが書かれています。その後のシーンですけども、9節から12節、18章の9節から12節をお読みします。彼らはアブラハムに言った。あなたの妻サラはどこにいますか？彼は答えた。天幕の中におります。するとそのうちの一人が言った。私は来年の今頃、必ずあなたのところに戻ってきます。その時あなたの妻サラには男の子が生まれています。サラはその人の後ろの天幕の入り口で聞いていた。アブラハムとサラは年を重ねて老人になっていて、サラには女の月のものがもう止まっていた。サラは心の中で笑ってこう言った。年老いてしまったこの私に何の楽しみがあるでしょう。それに主人も年寄りで。この妻のサラもですね、先ほどのアブラハムが苦笑いをしてしまった。それと実は同じことをしてしまうわけですね。 12節、サラは心の中で笑ってこう言った、年老いてしまったこの私に何の楽しみがあるでしょうか、それに主人も年寄りで。先ほどのアブラハムと同じです。もうずっと長年抱えてきた問題、なかなか答えられない。サラも結局自分の女奴隷のハガルをアブラハムにあてがったわけですよね。そしてそこから生まれる子を自分の子としようとして、そこでまたトラブルが起こっていくわけですけども、サラも人間的なことを見てしまい、そして苦笑いをしてしまった。不信感の笑いをしてしまったわけです。私たちがこう不信仰に陥りやすいポイントがいくつかこのアブラハム・サラの姿から書かれていると思います。それは主の約束ではなくて人間的な状況ばかりを見てしまうということです。また、主へのある意味信仰の裏返しというか、なんでこの状況が続くのっていう不信感が続いていくときに不信感が不信仰につながってしまう恐れがあると思います。私たちも気をつけないといけないポイントです。御言葉や主を見つめることよりも、問題を見つめることに陥ると、心の中が喜びではなくて、がっかりした気持ち、落胆に満たされていってしまいます。また、本当に救いの喜びであったりとか、主の素晴らしさのその事実を見るのではなくて、答えてくれない主よっていう、そのなんかイライラをぶつけるような祈りをしていく中で、本当に喜びが失われ、信仰が失われる結果になり得るということです。気をつけないといけないところだなというふうに思います。サラはきっとアブラハムから先ほどの苦笑いした後でイサクという子供が生まれるよという約束を与えられたことを聞いていたはずなのに、それでもなおこのような失敗をある意味してしまったわけです。その後で、主は、アブラハムに、サラがその背後にいるわけですけども、13節のところから15節にこう言われます。主はアブラハムに言われた。なぜサラは笑って、私は本当に子を産めるのだろうか。こんなに年を取っているのにというのか。主にとって不可能なことがあるだろうか。私は来年の今頃を定めた時にあなたのところに戻ってくる。その時サラには男の子が生まれている。サラは打ち消していった。私は笑っていません。恐ろしかったのである。しかし、主は言われた。いや、確かにあなたは笑った。ここで大事なポイント。それは14節、主にとって不可能なことがあるだろうか。ということです。主は必ず約束を成し遂げる方だということです。人間的には遅いと思うような状況でしたけれども、いや、遅すぎると思うかもしれませんが、しかし神には不可能はなく、その約束は無駄に地に落ちることがないということです。あの星空のビジョンは確かにそれが実現し、あの主が地の契約を結ばれたその地の契約は必ず全うされるということです。私たちに対してもそうです。私たちもいつ主よあなたは再び来られるのでしょうかと。いつこの問題も、いつこのコロナ禍も解決するのでしょうか。私たちがこの地の祝福となる、またこの日本が変えられていくのはいつでしょうか。落胆したくなる気持ちもあるかもしれません。しかし、私たちは信じましょう。主にとって不可能なことがあるだろうか。そして主は言われるわけですね。来年の今頃定めた時のあなたの子に戻ってくる。その時、さらには男の子が生まれてくる。生まれている。この戻ってくるというのは、後ほど、イサクが生まれる前にも主は顧みられたという言葉がありますけども、その顧みられたと同じ言葉が使われています。主は顧みて、さらには男の子が生まれるんだということです。皆さん今日様々な問題を私たち抱えていて苦笑いするしかない状況にある方々があれば信じましょう。事実の方を見ましょう。それは神にとって不可能なことは一つもありません。主は必ず約束を成し遂げてくださる方だということを信じましょう。それが苦笑いが喜びの笑いに変えられるために大切なことです。また問題の中で がっかりしていくのではなくて、喜びに満たされるために必要なことです。サラも信仰を持っていました。信仰を持っていたけど葛藤があったわけです。私たちも信仰を持っていて、もちろん葛藤はありますが、この神にとって不可能なことはないという事実に目を向けて、信頼していきましょう。その後で、どのようなことが起こっていったか、最後に創世記の21章の5節から6節のところ、実際にどうなったかということを見ていきますけども、創世記の21章の5節から6節をお読みいたします。アブラハムはその子イサクが彼に生まれた時100歳であった。サラは言った。神は私に笑いをくださいました。これを聞く人も皆私のことで笑うでしょう。ついに、この、一年後というか、約束通りにイサクが彼らの間に生まれました。そしてサラは言うわけですね。私に主は笑いを与えられました。イサクは彼は笑うという意味なわけですね。約束の子が生まれた。この、神は私に笑いをくださいました。これを聞く人もみんな私のことを笑うでしょうという御言葉の解釈は、いろいろ言われたりします。人々は私たちを笑うでしょうっていう時に、純粋に喜ぶでしょうっていう意味ももちろん言われますけども、逆にアブラハムとサラが苦笑いしてしまった、ある意味苦い経験、しかし主が変えてくださったんだと、あの時のことを思い出して、皮肉っぽい笑いのように解釈しがちな場合もあるかもしれません。でも、どうでしょう？私はそうではないかなというふうに思います。ここで6節にあるこの笑いをくださいました。これを聞く人もみんな私のことで笑うでしょうって、私のことで笑うでしょうっていうのは、あの時サラとアブラハム苦笑いして不信仰だったよねというか、あの苦笑いしてたんだよねっていうのではなくて、むしろ喜びの笑いを共にするという意味があるかなと私は思います。あんなに難しい状況確かにあったけど、今喜びの笑いが彼らに与えられた。この喜びの笑いを共にすることができる。それがこの私のことで笑うでしょう。そのように取ることができるかなと思います。実は先ほどの創世記の18章の最後の15節のところで読んだ、サラは打ち消していた。私は笑っていません。恐ろしかったからである。サラは、本当に自分が言ったことを否定しようとした。本当に罪深いというか弱さを否定しようとしたけれども、しかしその後で主は言われましたね。主は言われた。いや、確かにあなたは笑ったっていうふうに主は言った。なんか主にすごく咎められているように、取りがちな御言葉でしたけれども、実際は、しかし主は言われた。いや、確かにあなたは笑ったという言葉は、咎めるというよりはむしろ温かく見守る気持ちがあったかなというふうに思います。実は、いや確かにあなたは笑ったは別の訳では、いや確かにあなたは笑い続けるというふうにも訳すことができる言葉なんですね。いや確かにあなたは笑い続けるって。ね、サラよあなたはずっとこれからも苦笑いをし続けなさいとね、あなたはもうやっぱり不信仰だと、そういう意味ではないです。いや確かにあなたは笑い続ける。しかし笑いの質が変わるんですね。苦笑いではなくて、喜びの笑いをあなたは続けていくんだという意味がここに含まれている。そのように解釈することができます。そう取るときに、この創世記21章の、これを聞く人も皆私のことを笑うでしょう。それは、喜びの笑いを共にすることができるでしょうということができると思います。主は私たちの涙の祈りを、私たちの状況をよくご存知です。皆さんの病であったり、夫婦関係、子育て、仕事の問題、将来のこと、見えないこと、結婚のこと、様々なこと。日本自体も今いろんな問題がやってきてですね、年金の問題だったり、様々な問題だったり、本当縁が弱くなったとか、様々な本当に難しい状況の中で何か心から喜べないそういう状況が続いていきます。もちろんコロナ禍がいつ終わるんだろうという不安感もあります。しかしそのような私たちのある意味苦い笑いが喜びの笑いに変えられていくことができます。それは主に信頼し続けること、 主は確かに不可能を可能にしてくださる方だ。主は無から有を作り出すことができる方なので、何もないところからでも世界を創造することができる方ですから、私たちの状況も全てを変えて、本当に素晴らしい主の栄光を見せてくださる、それを信じましょう。あなたの家族が救われていく。問題が解決されていく。もちろん究極的には、それらの問題は永遠ではありません。私たちの国籍は天にあり、私たちは永遠の命を与えられているわけです。しかし、主に信頼し続け、苦笑いをずっと続けていくのではなくて、喜びの笑いで満たされていきましょう。どうでしょう、私たちが救われている。イエス・キリストを信じておられる皆さんはもうすでに救われておられるわけです。それは永遠に続く喜びですよね。それを失ってはいけません。また私たちは天に行くことができる。その喜びを誰も奪い去ることができません。今日も主はあなたに愛の眼差しを注いでくださっている。その喜びを誰も奪い去ることはできません。問題でなくて、その永遠の事実に目を向けましょう。そしてまた同時に、私たちが苦笑いしてしまうような領域、そこも主は変えてくださる。イサクという名前を聞くときに、彼は笑った。人々はイサクというたびに、笑い笑いというわけですね。笑う笑うとずっと言い続けるとみんなニコニコしてくると思いますよ。そしてあんなに厳しい状況だったあの二人の間に、もう笑う、喜びの笑いが与えられている。人々はその喜びを共にしていったでしょう。まさに今私たちが人と人の距離感があってなかなか笑えない状況、心から笑いにくい状況があると言いましたけども、いや、このイサクと顔を合わせた時に、アブラハムたちに顔を合わせた時に、彼らの間に、人々の間に笑いが、喜びが溢れていったわけです。しかし実はアブラハムからイサクが生まれ、そのイサクからずっと辿っていくと、イエス・キリストが生まれ、また私たちが霊的な子孫として、アブラハムの子孫である、それを考えるときに、この喜びの笑いは私たちのものでもあります。イエス・キリストにあって、またアブラハムのあのしがみつくような信仰によって、私たちも苦笑いが喜びの笑いに変えられていきます。最後にヘブル人への手紙の11章の11節を見ていきたいと思います。エブル人への手紙の11章の11節を最後にお見せして、このメッセージを閉じたいと思います。エブル人への手紙11章の11節をお読みさせていただきます。アブラハムはすでにその年を過ぎた身であり、サラ自身も不妊の女であったのに、信仰によって子を設ける力を得ました。彼が約束してくださった方を真実な方と考えたからです。このように新約聖書で書かれていますが、アブラハムもサラも実際のところは不信感であったり苦笑いをしたわけですが、しかし聖書全体でどう書かれているか、それは彼らは信仰によって子を設ける力を得ました。彼が約束してくださった方を真実な方と考えたからです。アブラハムもまたサラも主が約束してくださった方を真実な方だと考えたからです。葛藤したし、失敗したし、不信感の苦笑いもしたけども、しかし主は彼らの信仰の部分を見てくださり、励ましてくださったんですね。彼らの人生を総括すると、まさに信仰によって、そして真実な方だと信じて、約束を信じて、その力を得たというんですね。私たちも、今日、葛藤があったり、苦笑いする状況があっても主の前に持っていきましょう。その時に主はあなたをイエス・キリストによって私たちに本当に少しの信仰しかないように見えるかもしれないけども、しかしそれでもなお主はあなたを祝福し、そして本当にこのアブラハムとサラの人生を総括するようなこのヘブル人への手紙11章11節のようにですね、私たちのことを主は見てくださいます。何か失敗をしてしまった不信仰があるからもうダメじゃないかとなってしまうのではなくて、それでもなお小さい弱いものですが素直に主の前に出ていきますと、今日も出ていきましょう。その時に主はあなたを力づけ、あなたに力を与えてくださり、不可能を可能とする、それを見させてくださる、そのように信じます。 へりくだって主の前に出ていきたいと思います。サラも本当に自分の失敗を隠そうとして、私は笑っていませんと言おうとしましたけど、主はもうそれを見ておられて、苦笑いを喜びの笑いに変えられました。私たちも、いや主よ、こんな弱さを見せたくないですと、もう主はそれをご存知の上で、あなたのその弱さを強さに、苦笑いを喜びの笑いに、この難しい状況の中でも喜びなさいと、喜びを踊りなさいと主は言ってくださっていますから、本当に心からの喜びを私たちは今日も受けていきたい、そのように思います。最後にしばらくお祈りしていきましょう。今皆さんが抱えている問題であったり、本当に主への不信感が湧き起こるような、もし問題があったり、本当に弱さがあれば主の前に差し出していきましょう。主よ、どうぞあなたが取り扱ってください。今しばらく目を閉じていただいて、しばらく祈りましょう。